どうもおはようございます。マイクです。金曜日の朝、7月17日、時刻は朝7時をちょっと回ったところでしょうか。ここからの時間は全キャスト。今日も全で話題になっているトレンド記事をゆるっと楽しく紹介していきます。今日はね、技術寄りなんだけど、ちゃんと日常にも役立ちそうな話が多めです。 AI とどう付き合うか、検索のここ5年、ちょっと便利なデスクトップガジェット、それから Go だけで機械学習やっちゃう話なんかをまとめてお届けします。さて、今日紹介する記事は全部で5本です。それぞれ濃い内容なので、コーヒー片手に耳だけ貸してもらえれば嬉しいです。まず1つ目、クロードコードをがっつり使っている人向けの標準機能と3つのプラグインを組み合わせて開発体験を一気に底上げしようという記事です。狙いとしては、可視性、時間、コスト、プロセス、設計の穴っていう全然別々に見える問題を一気にまとめてケアしに行こうという発想ですね。まずはステータスライン機能。これが便利で、画面の下とかにモデル名、今触ってるブランチ名、コンテキストの残り量、レートリミット、そして累計コストなんかを常に表示しておくんです。これが見えてると、そろそろコンテキストをコンパクト化した方がいいなとか、今日はもう重いタスクは控えておくかとか、判断が一瞬でできるようになる。 AI に任せてる時間が長いほど、この見える化って効いてきますよね。さらに面白いのが、朝7時に自動で軽いメッセージを送るルーチン。これを仕込んでおくことで、5時間の利用制限のスタート時刻を毎日きっちり朝2時に固定しちゃうんです。そうすると、業務時間の中でその5時間枠を1日に3回きれいに回せる。気づいたらリミット食い切ってたじゃなくて、1日を3ブロックに分けて計画的にクロードを回すっていう運用になるわけですね。で、ここからは3つのプラグイン。まず1つ目が原始人。これは日本語の敬語とか前置きとか、いわゆる丁寧だけど長い表現を削って、原始人口調みたいなシンプルな日本語に変換してくれるプラグインです。内容はちゃんとそのまま保ちつつ、トークンをおよそ 75-80% も削減できる。プルリクエストのコメントをコンパクトにしたり、クロード .md を軽量化したり、日本語特有の無駄に長くなりがちなトークンを徹底的に減らしてくれるのがポイントです。2つ目がスーパーパワーズ。これはすぐコード書いてよって頼むのをあえて禁止するプラグイン。代わりに要件ヒアリング、使用化、計画の承認、テスト選考、セルフレビューっていう流れをクロードに強制的に踏ませます。つまり AI にもちゃんと開発プロセスを守らせる。これによって、とりあえず動くけど雑なコードを量産させないっていう思想ですね。3つ目が DIG。 これは計画書とかメモを読み込ませて、この前提って本当に正しいの？っていうツッコミを選択式の質問という形でどんどん投げてくれるツールです。見落としていた仕様やリスクをあぶり出して、それをまた計画に書き戻していく。イメージとしては、実装前に設計レビューを前倒しして AI にやってもらう感じですね。で、実際の運用では、まず DIG で前提条件をがっちり固めてから、スーパーパワーズで実装のプロセスを管理する。その裏側で原始人がトークンを節約しつつ、ステータスラインと朝7時の自動メッセージで使用量と時間枠を管理していく。これらを重ねかけしていくことで、見える化、節約、プロセス、設計レビューを全部まとめて仕組み化しているという内容でした。 AI 開発を本気で業務に乗せていきたい人にはかなり刺さりそうな構成ですね。2つ目はデスクトップの猫でおなじみのランキャットネオ。その中でもカスタムメトリクスという機能にフォーカスした記事です。このカスタムメトリクス、何ができるかというと、自分で更新し続ける JSON ファイルを1つ用意しておくだけで、 その中身をランキャットネオに監視させて、ダッシュボードやメニューバーに好きな情報を表示できるというものです。 CPU の利用率だけじゃなくて、例えばビットコインの価格、 GPU の温度、 GitHub のコントリビューション数、要は JSON に書き出せるものなら何でも対象にできる。この記事ではコイン月光の API からビットコインの価格を取ってくる例が紹介されています。し、手順もすごくシンプルで、まず価格を取ってきて JSON に書き出すシェルスクリプトを1個置きます。で、それをまずは手動で実行してみる。ちゃんと JSON ファイルができたら、ランキャットネオ側でそのファイルをカスタムメトリクスとして登録してあげる。必要であればそれをそのままメニューバーに表示して、いつでもチラ見できるようにする。最後に MacOS のローンチ D を使って、そのスクリプトを一定間隔で自動実行する設定をする。これだけで自分専用のビットコイン価格インジケーターが Mac の上に生まれるわけですね。 JSON の中で必要になる項目も記事ではかなり噛み砕いて説明されています。例えばタイトルとして表示名をどうつけるか、メニューバーに出す用の短い文字列をどこに入れるか、最後にいつ更新されたかを示す更新日時、さらに0から1の間で表す進捗バー用の数値なんかも入れられる。プログレスバーを出したいときは、このノーマライズドバリューをきちんと入れておくと、ランキャットネオ側でバーを描画してくれるという仕組みです。ポイントとしては、シェイ値の整形はスクリプト側でやるというルール。つまりランキャットネオには完成済みの値を渡してあげるイメージですね。そうするとランキャットネオはただ表示するだけでよくなるので、かなり汎用的に使えるようになる。デスクトップにちょっとした自分だけのダッシュボードを作りたい人にはかなり面白い機能じゃないかなと思います。3つ目は検索技術。この5年間を振り返るまとめ記事です。バート以降、エンベディングが一気に広まって、さらに LLM まで出てきたことで、検索の作り方がどう変わったのかを整理してくれています。昔は特徴量って人間が手作業で設計してましたよね。どんな単語が含まれているか、どんなカテゴリーか、いろんなルールをエンジニアがコツコツ作っていた時代から、トランスフォーマーによる表現学習に移っていった。その結果、エンベディングが検索全体の共通基盤みたいな存在になった。一方で、キーワード検索はもう終わりだみたいなハイプもありました。でも実際にはそこには結構大きなギャップがあったと記事では言っています。現場の実務では、例えば商品検索なんかだと、キーワード検索と辞書をちゃんと整備するだけで9割以上のクエリはカバーできてしまう。ベクトル検索、つまりエンベディングを使った検索が本領発揮するのはその残りのごく一部のクエリなので、キーワードかベクトルかじゃなくて両方組み合わせたハイブリッド構成が実際には一番効果的だろうという整理です。ランキングモデルの世界もこの5年で結構変わりました。昔は決定モグベースのモデルが主流だったところから、ニューラルネットベースのランキングにどんどん移行していった。その裏では PyTorch とか Triton みたいなツールの普及で研究と現場の距離がかなり縮まったという話も出てきます。おかげで検索エンジニアの仕事の中に機械学習が自然に組み込まれてきたという振り返りですね。今後についてもいくつか面白い問いが投げられています。エンコーダーモデルとチャットのようなデコーダー、つまり LLM との住み分けはどうなっていくのか、次世代の検索手法は今のハイプが落ち着いた後どこに着地するのか、 LLM をリアルタイム検索にどうくっつけるのが現実的なのか、それからエージェント型の検索体験、つまり検索エンジンが対話しながら代わりに調べてくれるスタイルが本当に一般化するのかどうか、最後に筆者が強調しているのは、どんなに技術が変わっても結局大事なのは生のデータとちゃんと向き合うことだという点です。 どんな問題があってどういう解決策がありえるのかを地道に考え続ける姿勢、そこだけはこの先も変わらないコアの仕事なんだろうなという締め方になっていました。4つ目はまたクロードの話に戻ってきます。クロードコードのプランモードをフックとサブエージェントで自動化して楽に回すためのテクニック集としてまとめた記事です。まずポイントになるのがプランモードの時だけ動くユーザープロンプトサブミットフック、これを挟んでおく際にスレッド要件がまだ曖昧な間はクロードにバックコート Ask User Question バックコートを自動で繰り返せるという仕掛けがつく式、毎回こっちが長いプロンプトを書き詰めて要件を説明しなくても向こうからどんどん質問を投げてもらって要件詰めを進めてもらえるイメージですね。実装フェーズに入った後の運用も結構徹底しています。メインのセッションでは直接コマンドを打たない、代わりにバックコートクロードダッシュ WG バックコートみたいなバックグラウンド実行や別のエージェントに実装を任せるよう自動でルールを差し込んでおく。こうすることで考えるところは高性能モデル、実際の実装はソネットといった具合にモデルをきれいに振り分けることができます。メインのセッションはあくまで指示出しとレビュー専任、人間のプロジェクトマネージャーっぽい立ち位置にしてしまうという設計ですね。もう一つ面白いのがプランモードでは本来 HTML ファイルを作れないという制約の裏を書くテク、具体的にはバッククォートプランズスラッシュアスタリスク .md バッククォートへの書き込みをポストツールユーズフックで監視します。そのマークダウンの中にバッククォートレンダーバッククォートというコメントマーカーがついた時だけヘッドレスのバッククォートクロードダッシュ P バッククォートで HTML に変換する、でその変換した HTML をアーティファクトとして開いてブラウザで図入りの状態を確認できるようにするという流れです。 Which are normal times です。この仕組みを通して2つのことを同時にやっています。一つは要件が曖昧なまま雑な計画が通ってしまうのを防ぐこと、もう一つは長大な計画書を酒入り HTML としてレビューできるようにして修正してまた再生成してというループをほぼ自動で回せるようにすること。プランモードをただのおまけ機能で終わらせずにちゃんとワークフローの中心に据えるための工夫がギュッと詰まった記事でした。そして最後5つ目の記事、これは少しオピニオン色の強い技術実証プラス主張という構成の内容です。テーマは Python が事実上の標準になっている機械学習を学習から推論配布まで全部 Go だけで完結させられるかというチャレンジ。題材として扱っているのは手書き数字の認識という比較的シンプルなタスクです。合成のフレームワーク GoMLX と純粋な Go で書かれたバックエンドを組み合わせて 8×8 ピクセルの画像を入力とする全結合ネットワークを学習させます。構成としては64ユニットから32ユニットを経由して10クラスを出力する MLP、活性化はレルー、最適化手法はアダムという形。このモデルで学習を回してテスト精度がおよそ 95% 前後、つまりサイキットラーンの実装と同じぐらいの精度をちゃんと出せたという報告です。さらに面白いのが配布の形、モデルの学習コード、推論コード、データセット、これらを全部一つの静的バイナリにまとめてしまっています。サイズはおよそ 10MB、 しかも C5 なしで主要な OS 向けにクロスコンパイルできる。 Python ランタイムを一緒に配らなくてもいいし、別プロセスの推論サーバーを立てる必要もないという世界観ですね。パフォーマンス面では XLA 構成を使うとランタイム用におよそ 160MB の追加メモリが常駐するのに対して、順号構成ではそれを避けつつ、単一サンプルあたりおよそ20マイクロ秒の推論レイテンシーを達成しているという数字も出てきます。かなりコンパクトでそれなりに速い。筆者自身はこれは新しいアルゴリズムを発明した話ではないし、小規模なタスクに限った事例だ、ちゃんと前置きしています。その上で、でも Python ランタイムを持ち込みたくない、別の推論サーバーを立てたくないという Go の環境にとっては、GoMLX の順号構成は現実的な選択肢として十分あり得ると主張しています。つまり、全部 Python でやるのとは別の選択肢として、Go だけで完結させるルートも、少なくともこの規模では手が届くという実証ですね。というわけで、今日の全キャストは、1つ目にクロードコードのステータスラインや朝7時の自動メッセージ、それから原始人、スーパーパワーズ、DIG という3つのプラグインを組み合わせて、非火星、時間、コスト、プロセス、設計の穴をまとめてケアする運用の話、2つ目にランキャットネオのカスタムメトリクスでビットコイン価格みたいな好きな情報を JSON 経由で監視してメニューバーやダッシュボードに出してしまう手順、3つ目にバート以降のエンベディング普及と LLM の登場でどう検索が変わったか、そしてキーワードとベクトル検索のハイブリッドが現実界だよねという5年の振り返り、4つ目にクロードコードのプランモードをフックとサブエージェントで自動化して要件詰めから HTML の計画レビューまでを一気に楽に回すテクニック集、そして5つ目に手書き数字認識という小さなタスクを題材に学習から配布までを Go だけで完結させる GoMLX 準 Go 構成の技術実証というラインナップでお届けしました。気になった記事があったら、詳しい内容はこの番組のショーノートにリンクを載せておきますので、ぜひ元の記事も読んでみてください。そしてこの番組の感想や、こんなテーマ扱ってほしい、ここ詳しく解説してほしいみたいなリクエストもどしどしお待ちしています。それでは今日もいい金曜日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。